今朝も続けて学んでいきたいのはヨハネの福音書の御言葉です。聖書をお持ちの方はどうぞお開きください。あっという間だったか、やっとのことだったか分かりませんけれども、先週一章全体を見終えた私たちはこれから二章の内容に入っていきたいと思います。特に一節のところから十二節の部分を今日は中心に考えてみたいと思いますが、まずはいつものように御言葉をお読みします。一節のところからよく見てください。神様の言葉はこのように続いています。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言った。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていません。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによって、それぞれ80リットルから120リットルの入りの石の水がめが6つ置いてあった。イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにした。イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい。そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。彼は花婿を呼んで言った。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだところになると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。その後イエスは母や兄弟たちや弟子たちと一緒にカペナウムに下っていき、長い日数ではなかったがそこに滞在されたって。皆さんは何かの舞台裏というものに注目したことはあるでしょうか。恐るべきことに、卒業してもう早5年が経とうとしていますが、かつて進学校に通っていた時、私は年に1回開かれるカンファレンスのボランティアをする機会がありました。全世界から数千人の牧師先生や宣教師が集うそんな集まりにあって、特定の先生に付き添ってその都度必要な助けを手助けするようなことをさせてもらったりしたわけです。働き自体はそんなに大変なものではなくて、いろんな先生と直接話をしたりする、そんな機会はとても有意義な時間でした。ただそのような時間の中にあって、私自身一つ気づかされたことがありました。というのも、ボランティアをしていた全員には連絡を取り合うことができるようにとトランシーバーが一つ与えられていたのですけれども、そこから流れてくる音声というものは一日中途絶えることがありませんでした。まさに朝から夕方まで数分後の予定を確認したり調整するような会話がいつもそこには聞こえていました。それ以外にも別の部署に応援を求めている、そんな連絡が聞こえてきたり、食事場所や休憩場所を指示するような声なども絶えずそこから聞こえてきました。普段ならあまり目を留めなかったかもしれません。でも表の予定というものが順調に流れていくその裏側には、それを支えているさまざまな人々の働きがあるんだと自分自身はよく考えさせられました。舞台裏にこそ目を留めなければいけない素晴らしい働きが、大切な光景というものが広がっていたりしたわけです。 今日私たちが注目してみたいこと、それはそんな舞台裏です。今私たちは2章の1節から42節のところを読みました。これから見ていくのはカナの婚礼の話です。もうすでによく知っている話の一つかもしれません。水をブドウ酒に変えたというこのイエス様の行った最初の印は、もう何度もいろんな場所で耳にしてきた話だからこそ、普段何ももう考えないかもしれません。でも皆さん、この結婚式の舞台裏で起こっていた出来事、この出来事は私たちがいつも目を留めなければいけない素晴らしい真理というものを教えてくれています。それが一体何なのかを、この朝は4つの部分に分けて順を追ってゆっくり考えてみましょう。4つ見ていきます。後でも出てきますけど、場面と問題と印と、そして最後目的です。この4つの部分に分けて順を追ってこの物語を考えてみましょう。では早速、まず一つ目の部分、場面についてです。結婚式の舞台裏、イエス様が行われたその場面について、1節から2節にこんな風に描かれていました。見てください。1節、こう続いています。それから3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれた。さて、容易に読み取れたかと思います。場面はどこでした？場面はガリラヤのカナで行われた結婚式でした。フィリポとナタナエルに出会った日から3日の後、イエス様は弟子たちと一緒に招かれた式へとやってきたわけです。で、ここで皆さん、これからこの場面を紐解いていくのに2つ大切な背景というのがあるので、ぜひ頭の片隅に入れておいてください。2つ大切な背景です。まず1つ目、1つ目にここで出てきたカナの町ですけれども、これはイエス様が育ったナザレの町からだいたい北に十数キロほど離れた場所にあった何の変哲もない町の一つでした。ナザレの町から北に十数キロ離れた場所にあった何の変哲もない町でした。誰もが知っているような有名な繁栄したそんな大都市ではありません。人口にしても、隣人のナザレには当時多くて500人ぐらい、このカナに至っては数十人ほどが暮らしているような、そんな非常に小さな町でした。皆さん、小さな町でした。故に想像できません。ナザレの町とカナの町は近い関係にありました。この2つの町の住民たちはおそらく互いが互いのことをよく知る、そんな間柄にあったわけです。結婚式を挙げた新郎新婦のことも多くの人たちが知っていたことでしょう。そんな小さな目立たない場所にあって、イエス様は最初の印をなされたわけです。二つ目に、覚えていてほしい二つ目の背景ですけれども、二つ目に、この当時の結婚式は、現在の結婚式よりもはるかに大きなお祝い事でした。知ってます皆さん、当時のユダヤ人の結婚式は、一日だけでは終わらず、約1週間も続くものでした。今の私たちからすれば信じられないかもしれません。思いません？学校や友人に、すいませんと、友人の結婚式で7日間休みますなんて言ったら確実に怒られるでしょう。でもそれがこの当時の文化だったわけです。また期間の違いに加えて、当時の結婚式では主に花婿やその家族が全ての準備や計画というものを担っていました。 今では花嫁が中心になっていろんなことを考えるかもしれません。でもこの当時は花婿やその家族が全ての働きを、全ての準備や計画を担っていたわけです。この時の結婚式には家族や親族、友人だけじゃありません。町全体の人たちが招待されたりしました。そしてその全員が最後まで楽しむことができるように十分な食事や十分な飲み物の用意をしておくという責任を花婿は負っていたわけです。盛大な結婚式にあって花婿に与えられていた責任というのは非常に大きなものでした。二つ言いました。カナの町は小さな町で、お互いがお互いを知っているようなそんなところだったこと、そして結婚式は非常に大きなもので、花婿に与えられた責任はすごく大きなものだったということ、そしてこの場面を、この背景を覚えた上で次の内容を見てみましょう。そのような場面にあって大きな問題が発生したわけです。どんな深刻な問題が発生していたのか、続く3節のところからこう続いていました。3節、ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったって。起こっていた問題、それはブドウ酒がなくなったということでした。ブドウ酒がなくなったわけです。予定していた人数よりもはるかに多くの人たちが結婚式に来たのかもしれません。用意していた量がそもそも少なかったのかもしれません。亡くなった理由自体は明らかにはされていませんけれども、お祝いの席にあってみんなが飲むそのブドウ酒が底をついてしまったというわけです。で、これを聞いて今の私たちは思うかもしれません。全然大したことない問題じゃないんでしょうかって。なくなったのであれば代わりの飲み物を出せばいいじゃないですかって。すぐに買い足しに行けばいいじゃないですかって。今の私たちはそんなふうに軽く考えてしまうかもしれません。でも当時の社会にあってはこれは大事件でした。どうしてだと思います？どうしてかって、まずブドウ酒というものはそもそも結婚式などのお祝いごとに欠かせないだけじゃなく、当時の人たちが普段から口にしていた飲み物でもありました。古代社会におけるブドウ酒のありようをウィリアム・バークレーという先生もこんなふうに表現しています。皆さんのレジュメに記しまして、このように言われています。古代においてブドウ酒は常に利用されていました。水の供給があまりにも不十分で、時には危険を伴う場合もあったため、ブドウ酒は最も自然な飲み物だったのです。容易に想像できるように、もちろん当時の人たちは今の私たちが持っているような浄水装置を持っていたわけではありません。水はさまざまなものによって汚染されて、そのまま飲もうとするようなものであれば体にいろんな害を及ぼしてしまうことがありました。だからこそ人々は水とブドウ酒というものを3対2で割ったような、そんな飲み物を普段から飲んでいたわけです。この当時の人々にとってブドウ酒というのは最も身近にあった飲み物でした。じゃあ考えてみてください。もし私たちが結婚式に招かれていって、お祝いの途中ですみませんと、これから数日、これから数時間皆さんにお出しする飲み物は何もありませんと言われたらどう思います？それは非常にまずい問題だったでしょう。でもそれ以上に結婚式にあってブドウ酒を欠くということ自体は大きな問題でした。ブドウ酒を欠くという行為自体は大きな恥を、社会的な不名誉というものをもたらすものでもあったわけです。さっきも触れましたが、当時の結婚式にあって ありとあらゆる準備をする責任を負っていたのは皆さん誰でした？新郎でした。多くの知人や親戚だけじゃありません。町の人たちが集ってくるその結婚式において、きちんとすべてのことを計画して用意しておくということは、これからの生涯を共にする花嫁を支えていくことができるかどうかを証明する最初の機会であったわけです。だとすればどう思います？その最初の機会、花嫁を支えていくことができるかのその最も最初のその機会で、最も不可欠なブドウ酒というものを切らせてしまったとするならば、それは大変大きな恥というものを新郎自身にもたらしたわけです。いや、新郎自身だけじゃありません。家族全体にもたらすものでした。その場だけで済む問題じゃなかったわけです。それを目にした皆さん、同じ町に住んでいる多くの人たちからの信頼や評価というものを完全に損なってしまい、社会的な立場というものをこの先ずっと失う可能性だってありました。またそれに加えて、ブドウ酒を失うという、なくしてしまうというのがあまりにも不名誉をもたらすからこそ、皆さん実際に花嫁の家族は新郎のことを裁判にかけて訴えるようなケースだってあったと言われていたりもします。ですからブドウ酒がなくなったということは些細な出来事ではありませんでした。新郎新婦のその将来の生活においても、またその場の結婚式すべてのものを台無しにしてしまうかもしれない、そんな大事件が起こっていたというわけです。そしてそのような問題が生じた場所にいたのがイエス様の母マリアでした。彼女はその場にいて、そしてその彼女は息子のところにやってきて、その事情を伝えたわけです。ブドウ酒がありませんって。皆さん、これ普通に私たち読んでいきますけど、ちょっと考えてみてください。一体どうしてマリアは真っ先にイエス様に問題を知らしたんでしょう？どうしてマリアは花婿であったり他の人に伝えず、真っ先にイエス様のところにやってきたんでしょう？私たちの知り得る限りですけれども、イエス様はこの時点まで一度として奇跡を行ったことはありませんでした。ここが最初の印だったわけです。ですから別にマリアは毎日のようにイエス様が食べ物を増やし続けていたり、病を癒し続けているような、そんな御業を目の当たりにしてきたわけではありませんでした。彼女自身も実際に息子が力強い奇跡を行うような姿を見たことはなかったわけです。じゃあ一体なんで彼女は事情を伝えたんでしょう？なんで彼女は起こっていた大問題を息子に伝えたんでしょう？その答えはもう明白でした。その力というものを自分の目で見ていなかったとしても、マリアは息子がどんな存在なのかということを少なからず知っていたわけです。思い出してみてください。マリアはイエス様の誕生の時、誕生に際して御使いから言葉を言われていました。どんなことを言われていたかって、ルカの1章の35節を見てもこんなふうに書いていました。ルカの1の35に、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるものを神の子と呼ばれますって。一番最初からマリアはそのことを聞かされていました。イエス様は聖なるものを神の子と呼ばれるものなんだって。そしてそれに加えて、 マリアは赤ん坊の時からイエス様のことを育ててきたわけです。ちょっと考えてみてください。子育てのその過程、私たちとは違って神の御子であるイエス様は一回も罪を犯すことはありませんでした。生まれた時から一度として親に逆らうこともなければ、友人と喧嘩することもなければ、いつも従順に親に従い友達を愛していたような、そんな子だったわけです。知恵と知識にあふれていたイエス様は、いろいろな問題が、いろんな質問があれば、いつも完璧で、いつも間違いのない答えというものを与えてくれる子供でした。すごいと思いません？幼い時からイエス様ほど頼りになる存在はいなかったわけです。ちなみに多くの聖書仲介者たちは、この今回の場面を含めてイエス様の働きの中に父ヨセフの名前が一回も出てこないことから、この時にはもうすでに亡くなっていたのではないかと考えていたりします。12歳の時に父ヨセフは出てきましたけれども、それ以降はもう出てこないわけです。だからこそおそらくヨセフは死んでいたと。でもそうなのであればなおさら思いません？夫を失っていたマリアにとって、いろんな面において長男はごく自然に頼りになる存在でした。何か困りごとがあったとしても真っ先に助けを求めてきたわけです。そしてそんな間柄にあったからこそ、今回も同じでした。真っ先に言ったわけです。無動詞がありませんって。でも御言葉をもう一度皆さんよく見てください。助けを求められたイエス様の応答は非常に不思議なものでした。4節にこのように続いています。するとイエスは母に言われた。あなたは私と何の関係があるのでしょう。女の方、私の時はまだ来ていませんって。女の方というまず読み方を聞くとどうでしょう。ある人は無礼さを感じるかもしれません。自分の母親のことを女の方と呼んでいるような人はおそらく皆さんの中にも誰もいないでしょう。でも覚えていてほしいのは、ここでイエス様が母親に対して失礼な、また傷つけるような発言をしようとしていたのでは決してなかったということです。女の方というこの言葉のうちにもイエス様の優しさや愛情というものは含まれていました。その証拠に同じ言葉をイエス様は十字架の上でも口にしておられたわけです。同じヨハネの福音書の19章まで行ってみると、ヨハネの19章の26節のところに、ヨハネの19章の26節のところにこんなふうに書いています。十字架につけられたイエス様は26節こう言われていました。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われたって。イエス様は確かに最後の最後まで母親のことを気にかけていた人物でした。ただそれと同時に皆さん、地上での働きを始めたイエス様、このイエス様と家族との結びつきというのは変化していったわけです。ご自分が来た目的を果たすために、イエス様は地上で持っていた親しい関係との間に自ら距離を取るようになられました。どういうことかって、例えば覚えてますか？イエス様と群衆とのやり取りがこんなふうに福音書の中にも記されていました。マタイの12章を見てみると、またの12章の46節から50節のところに、またの12章の46節から50節にこんなふうに記されています。イエスがまだ群衆に話しておられるときに、イエスの母と兄弟たちがイエスに何か話そうとして外に立っていた。すると誰かが言った。ご覧なさい、 あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。しかしイエスはそう言ってる人に答えて言われた。私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。って普通に皆さん、私たちがこのような箇所を読んでいくと思ったりするわけです。自分の母親とか自分の兄弟に向かって誰ですかなんていうのはひどいじゃないですかって、いろんな箇所で同じようなことを見て取ることができます。でも私たちが覚えておかなければいけないことは、イエス様は別に冷たい意地悪な心でこのようなことを口にしていたのでは決してないということです。自分の家族のことは変わらずに愛し続けていました。ただイエス様はご自分の役割を、ご自分の立場というものを明らかにしておられたわけです。皆さん、救い主として来られたお方、救い主として来られたお方は肉の関係に縛られるお方ではありませんでした。生まれ持った母親、兄弟との関係というのがイエス様の考えや思いというものを左右するのでも、イエス様の行動を決めるのでもありませんでした。そうじゃなく、イエス様はただ父なる神様の御心に従うこと、そこに焦点を置いて歩もうとされていたわけです。例外はいませんでした。母マリアにとってもイエス様はそのような存在でした。母マリアにとってイエス様は確かにどんな時も息子でした。でもそれと同時に彼女にとってもイエス様は約束の救世主であり神の子だったわけです。イエス様が地上に来られたのは究極的に母の願いを叶えることでも、母の考えに沿うことでも、母の御心を叶えることでもありませんでした。イエス様は父なる神様の御心を御心の時に果たす、そのために、言い換えれば来たるべき時、罪人のために十字架にかかって死ぬ、そのために地上に来られたわけです。皆さん、家族のことをイエス様は変わらずに愛していました。でも息子としてではなく、救い主として、神の御子として家族と接するその時に、イエス様は父なる神様の御心のことを必ず優先されていたわけです。そのことをマリアも学ばなければなりませんでした。息子じゃなくて救い主として、救い主イエス様として、そのなされることにマリアも全てを委ねる必要があったわけです。この点に関して仲介者 D.A. カーソンもこんな言葉を残しています。皆さんのレジュメにを見ていただくと、このように言われていました。イエスの唯一の指針は天の父の御心でした。マリアは彼を産み育て、赤ん坊の指に基本的な動きを教え、歩き方を覚えるときに転ぶのも見守ってきました。さらには家族の養い手として頼るようにもなっていたようです。しかしイエスが地上に来られた目的を果たすために歩み始めた今、すべてのこと、たとえ家族の絆であっても、その神の使命に従属しなければなりませんでした。マリアは他の母親が自分の息子を見るようにはもはや彼を見ることはできなかったのです。ってどう思います？母親であるマリアにとってこの事実は受け入れるのに難しいものだったでしょう。でも彼女はこんな行動を即座にとっていました。ヨハネの福音書に戻ってみると、5節のところでこう言われています。イエス様の応答を耳にしたマリアはこう5節で言っていました。母は手伝いの人たちに言った。あの方が言われることを何でもしてあげてください。ってマリアは自分の思いを貫き通そうとするのではありませんでした。マリアは身を引いて進んでイエス様に服従したわけです。 理解できないことも混乱もうちにあったでしょう。でもにもかかわらずイエス様のなされるそのことをただ信頼したわけです。これが皆さんマリアが持っていた信仰でした。私たちもいろんなことを考えさせられるものになるわけです。マリアはどんな時も最善を果たされるその方の御手に全てを委ねていたわけです。でもこれは皆さん私たちにとってもマリアにとっても最も知恵ある最高の選択でした。なぜならイエス様はついに動かれることになるからです。浮上した問題を解決するそのために主は誰にもできない驚くべき奇跡をなされていました。場面問題と考えてきましたけれども、次に印について見てみましょう。6節のところからこのように続いています。6節のところからこう書いていました。さてそこにはユダヤ人の清めのしきたりによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてあったって。ちょっとこの情景を思い浮かべてみてください。結婚式には6つの大きな石の水がめというものが用意されていました。何のためって書いてました。単に風邪を予防するためじゃなく、ユダヤ人の清めのしきたりによって結婚式にやってきた全ての人たちはその宴に参加する前に少なくとも手をまた足を洗う必要があったわけです。この当時汚れたまんまでは宴に参加することをまた食事をすることも絶対に許されませんでした。汚れたまま汚れたままでは食事に加わることは許されないことだったわけです。皆さんだからこそ覚えてます、手を洗わないそのイエス様の弟子たちを見たパリサイ人たちはいつも怒っていました。マルコの7章の3節から5節にもその時の様子が描かれています。マルコの7章の3節から5節にこう書いています。パリサイ人をはじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って、手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてからでないと食事をしない、まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなどを固く守るように伝えられたしきたりがたくさんある。パリサイ人と律法学者たちはイエスに尋ねた。なぜあなたの弟子たちは昔の人たちの言い伝えに従って歩まないで汚れた手でパンを食べるのですかって。いずれにしろ皆さん、結婚式にやってきた人たちは一人残らず全員確実に手が洗うことができるように、それだけの水が入った水がめが用意されていたわけです。80リットル120リットルそれぐらい入る大きな水がめが6つも用意されていました。お祝いの場にはこれだけでも分かります。少人数じゃなくて多くの人たちが集ってきていたわけです。そしてそんな結婚式の裏側にあってイエス様はこのように言われました。7節、イエスは彼らに言われた。水がめに水を満たしなさい。彼らは水がめを縁までいっぱいにしたって。著者ヨハネはここで縁までいっぱいにしたと意図的に詳細を描いていました。水がめに注がれたその水は今にも溢れ返りそうになるほど縁いっぱいになっていたんだと言われているわけです。どうしてヨハネはこんな細かい部分まで触れていたんでしょう。なんでだと思います。それはイエス様のなされる印というものが誰の目にも疑いのない圧倒的な力によるものであるんだということを明らかにするためでした。皆さん、誰の目にも疑いがないように縁までいっぱいになってたわけです。思いません？ だってもし少しでも隙間があったとしたら、疑り深い人たちは疑問を呈していったでしょう。イエス様は水の他にちょっと余ったその隙間に何かを最後に混ぜていたに違いないって。もしくはその隙間にブドウ酒を後で買ってきて付け足して加えて混ぜたに違いないって、いろんなことが言われる可能性がありました。でもここではそのようなことを言うことは不可能だったわけです。水がめはもうすでに縁までいっぱいになっていましたって。これ以上何かを付け足すことはできませんでした。水がめの中は 100% 水で満たされていたんだというわけです。そしてその後どうなったか、このように8節から記されていました。8節9節、イエスは彼らに言われた。さあ今汲みなさい、そして宴会の世話役のところに持って行きなさい。彼らは持って行った。宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていたって。一体どのタイミングで水がブドウ酒に変わったのか私たちにはよく分かりません。水がめから汲んだ瞬間だったのかもしれませんし、世話役のところに持っていくその間に変わったのかもしれませんし、飲む直前に変わったのかもしれません。この時この瞬間に変わったという具体的なタイミングは私たちには分からないわけです。でもはっきりと分かっていることもあります。何かって、それは水がブドウ酒に変わっていたということでした。水がブドウ酒に変わっていました。当たり前に思うかもしれませんが、皆さん、水をそのまま放置していたとしてもブドウ酒に変わることはありません。私たちが今日家に帰ってコップに水を入れてみて、数時間ずっと置いといて、1週間ずっと放っといて、自然にブドウ酒になるわけではありません。水が全く別の飲み物に変わる、水が全く別物であるそのブドウ酒に変わるなんてことは絶対にありえないわけです。そしてそれこそがポイントでした。水がブドウ酒に変わっていたという事実は神様であるイエス様だけが成し得ることのできる御業だったわけです。世界を創造したその偉大な力を持つ主だけが全く違う飲み物を、水を全く違うブドウ酒に変えることができたわけです。しかも皆さん、このブドウ酒というのはただのブドウ酒じゃありませんでした。これまで作られてきたどんなブドウ酒にも勝る最高のものだったわけです。このように10節に言われてましたよね。ブドウ酒を味見した宴会の世話役が花婿のことを呼んでこう言ってました。10節、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだ頃になると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきましたって。これも面白いと思いません？舞台裏で結婚式全体を揺るがすその大問題が生じて、またその窮地を救う素晴らしい奇跡をなされたにもかかわらず、最後に焦点が当たっていたのはイエス様じゃありませんでした。すごい見業を成したイエス様は結婚式の表舞台に出てきて、新郎って、私があなたが恥をかくのを救いましたって、世話役の方って、私が最高のブドウ酒を作った張本人ですなんていうことを言い張ることはありませんでした。イエス様が行った水をブドウ酒に変えるというこの素晴らしい最初の印というのは、すべて舞台裏で行われていたことだったというわけです。それが神の子としてこの地上に来られたお方が最も最初に成したその印でした。舞台裏には素晴らしいことがなされていたわけです。でもこれは同時にこの印というのが 何の影響ももたらすもののない些細なものであったというわけではありません。ここには大きな目的というものが秘められていました。そしてそれが最後に私たちが見たいことです。改めて御言葉に戻っていただいて、イエス様のなしたその印の目的が11節に明らかにされていました。11節こう書いています。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたって。ご存知の方いると思います。新約聖書を見ていくとき、いわゆる皆さん奇跡と私たちが呼ぶものに関して、実はいくつかの言葉が使われていたりします。最も一般的に使われるものであれば、力強い偉大な御業という意味を持っているデュナミスというものが挙げられたりするわけですけれども、不思議なことにその言葉はヨハネの福音書の中には一度も出てきません。その代わりにヨハネが用いていたものが印という意味を持つセメイヤという言葉でした。印という言葉をヨハネはあえて使っていたわけです。そしてこれはこの福音書全体の大切なメッセージというものを私たちにも教えてくれていました。何だと思います？それは皆さん、イエス様の奇跡というのは単なる力の誇示でもなければ、大衆を引きつける感動させるためだけのパフォーマンスではなかったということです。イエス様の奇跡というのは奇跡自体にではなくて、その奇跡を行った人物に、もっと言えばイエス様がどのようなお方なのか、その正体を明らかにするものだったというわけです。皆さん、印奇跡というのは奇跡で終わるものではありませんでした。力強い印というのは、すべてその力強い御業をなすことのできたその存在に人々の目を向けるものだったというわけです。そしてそれを踏まえてちょっと改めて考えてみてください。カナの婚礼で起きていた出来事はイエス様がなした最初の印でした。水をブドウ酒に変えたということは確かに驚くべき力強い御業でした。でもそこに焦点があったのではありません。イエス様はその印、その御業を通してイエス様ご自身の姿を、ご自身の神としてのその栄光を弟子たちや母親の前で表されていたわけです。皆さん、カナのこの婚礼の場面を覚えたときに、私たちどんなイエス様の姿を見て取ることができるでしょう。いろんな姿を私たちは見て取ることができます。でも例えば皆さん、私たちはこの中にイエス様というのが力強い創造主なんだということを私たちは見て取ることができるわけです。神様が他の誰の助けも必要とせず、一切をご自分の手でこの世界を作られたように、主も誰か他の人の助けを必要とせず、ただご自身の圧倒的な力によって水をブドウ酒に変えられていました。イエス様は力強い創造主だったわけです。でもそれだけじゃありません。イエス様は憐れみ深い主でもありました。皆さん、このカナの婚礼の話を読んできて思いません？ブドウ酒がなくなりましたというこの知らせを聞いたとき、イエス様は別にじゃあ自分には関係ありませんって、ちゃんと用意しておかない方が悪いでしょうって、そうやってその場を立ち去ることもできました。でもイエス様は憐れみの心を示し、力を示すことによって新郎新婦が大きな恥をかかないようにと必要を備え、結婚式全体をも救われていたわけです。イエス様の姿というものをイエス様の弟子たちは目の当たりにしました。彼らは以前から約束の救世主について、いろんなことは聞いてはいたでしょう。 その偉大さであったり力強さというものを知識とはしては知ってはいたでしょう。でも皆さん、この場において彼らは父の身元から来られたその神の一人子の栄光というものを初めて自分の目で見たわけです。そしてその結果どうしてました？書いてましたよね、11節一番最後に。それが明らかにされた者たちの応答はこうなっていました。弟子たちはイエスを信じましたって。救い主に出会ってその後もう従い続けていた彼らのその信仰というものは、自分のこととしてイエス様の姿を知ったことによってさらに強められたわけです。奇跡の事態にではありません。奇跡を通してイエス様がご自身を明らかにされたその時に、それを信じた人々の信仰はさらに強められていました。これが皆さん、印の主の御業の目的だったわけです。人々はさまざまな印を通してイエス・キリストが神の御子であるんだということを、誠の救い主であるんだということを知りました。考えてみてください。イエス様はその生涯において水をブドウ酒に変えただけじゃありません。これはただの始まりに過ぎませんでした。これから先何をなされます？イエス様は役人の息子の病というものを癒し、5000人の男たちのことを養い、目の見えないもののことを見えるようにし、ラザロを死からよみがえらせ、そして何よりご自身十字架にかかって苦しみ死なれ、3日目に勝利、死に勝利してよみがえられました。そのすべてを通してこの方はご自分の持つ神様としての圧倒的な力というものを、独り子としての輝かしい栄光というものを明らかにされ続けていたわけです。だからこそ皆さん、私たちがキリストのなされた偉大な御業を見るときに、それはただの物語の一つではありません。カナの婚礼というのも教会学校で習う有名なお話でもありません。それらの印というのは私たちにイエス様が一体どのようなお方なのかということを教え、そしてその力強い御業を成したお方にますます信頼して生きる、そんなへりくだった心を私たちのうちに生み出してくれるものになるわけです。ですから奇跡はただ奇跡で終わるのではありません。それらは私たちにイエス様がどれほど力強い創造主なのか、どれほど憐れみ深いお方で、どれほど恵み深いお方で、どれほど忍耐深く、どれほどへりくだったお方なのかを、どれほど神の御子として来られた救い主が栄光に満ちたお方なのかということを明らかにしてくれるものだというわけです。ですから皆さん、私たちがカナの婚礼のこの結婚式の裏側を考えるときに、舞台裏を見るときに、私たちに問われるのはすごい奇跡をなさっただけじゃありません。果たして私たちは本当にイエス様の姿を正しく覚えて信頼して歩んでいるんでしょうかということです。私たちの愛する主にふさわしい愛を示し、ふさわしい賛美を捧げ、どんな時もその偉大さを礼拝するものとして歩んでいますかということです。結婚式の舞台裏はイエス様の素晴らしさというものを教えてくれていました。もし私たちの目が別のものに向いているのであれば、思い出し続けることです。小さなカナの町での結婚式、その舞台裏にあって圧倒的な力を示されたお方がいました。神様にしかできない創造の力というものを明らかにし、人々に憐れみを愛を示された、そんな偉大な救い主、そんなイエス様に心を止め続けて生きていくことです。舞台裏はすごいことを私たちに教えてくれていました。焦点は奇跡そのものではありません。奇跡を成し遂げられたそのイエス様です。その偉大なイエス様を心から信じる者として、 心から礼拝するものとして、この1週間も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、神様、私たち一人一人あなたのことを心から愛しています。いつも神様、あなたは御言葉を通してご自身の御心を教えてくださり、何よりも私たちの愛する主イエスキリストがどれほど偉大なお方であるかを私たちに教え続けてくれています。イエス様は神の御子としてこの地上に来られました。完全な、確かに人となられましたが、完全な神様でも続けてありました。だからこそ創造の力を発揮され、ご自身の栄光を表されました。でも同時にそんなお方が私たちのために十字架にかかってくださり、その命を捨てて私たちの身代わりとなってくださったことを覚えます。神様、私たち自身がイエス様の凄さというものを御言葉から続けて自分のこととして知り続けられますように、そしてただ知識として知るのではなく、この方に信頼できることの喜びをますます自分のこととして覚え、この方に従うものとして日々歩み続けていくことができますように。御言葉を神様、心から感謝いたします。どうか私たちの目をただあなたに向け続けてくださいますように。今日のこの時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。